からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、人と人心が通う環境を作る厚生会武田病院のご協力でお伝えいたします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、寒い毎日が続いています。1月も後半に入りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回はですね、久々にご登場いただきます。骨に注目、健康な骨は健康な体を作る、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは杏林予防医学研究所所長でいらっしゃる山田豊文さんです。山田さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、もう本当に日々、お忙しい毎日の山田、豊文さんなんですけれども、どうでしょうか。去年はどんな年でしたか。忙しかったですか。
いろんなことがいっぱいありました
ね。いろんなことがいっぱいありましたか。
あっという間に1年終わりました
ね。あ、そうですか、そして今回はちょっとお忙しくて録音を取らせていただいてるんですけれども、今朝なんかどっかに行ってこられたというふうに、下鴨神社に。
そう、朝4時に起きてね。
朝4時、
いろんなスポーツ選手の指導をしてるんですけど、今日もオリックスの後藤選手っていう、もうすごい優れた選手なんですけども、昨日から私の家に来てですね、泊まって、で私の朝の生活を一緒に体験して、このスピリチュアル、それからメンタル、フィジカルのトレーニングを教えてきて、なんですよ。この前からね、ゴルフは宮里美香さんもね、大山志保さんも、それから横峯さくらさんも来ましたね。もう多くの人はその技術のことはみんな一生懸命練習するんですよ、一生懸命、だけどスポーツですごく大事なことは、我々人間とってもそうなんだけど、スピリチュアルやメンタルっていうのも一つ階段を高いレベルに上げていくってことはすごく大事なんですね。
本当ですね。
それが特別なプログラムじゃなくて身近にあります。それは早起きの生活の中にあるんです。
あ、そうなんですか。そうすると、後藤選手は身をもって今日は体験された、
感動して帰ってくれましたね。その後比叡山に行って、私の親しいアジャレさんのところに会いに行って写経をしてね、で今シーズンの目標を書いて、
そうですか、そうするときっとおっしゃるように睡眠の質も変わったり、全てが
変わる、不思議なことが起こり始める。
あ、そうなんですか。
動物はみんなそういうの持ってますよ。
はい、
あいつは運がいいなとかって言うでしょ、じゃないです。運が良くなる仕組みを体の中に持ってるんです。問題はその仕組みにスイッチが入るか入らないかです。
そうですか、先ほど携帯電話で白鵬の写真も見せていただきましたが、あの白鵬ですね、
白鵬はね、この前私の家に来てレコードを聞いて帰ったんです。
そうなんですか。
近所のおばちゃんがびっくりして感動してくれ
ましたね。それはびっくりしますよね。白鵬はどうやってレコードを聞くんですか。
いや、普通に座って、
そうなんですか、やっぱりそういうこういろんなメンタルおよびこう体の栄養面の相談にやっぱり来られてる方なんですか。
そうです。先ほども言ったようにみんなはそれはすごく大事なんですけどね、特に相撲の横綱はね、強いだけじゃダメですよ、スピリチュアルっていうのは高い精神性だとか、高い知性だとかっていうような意味ですよね、メンタルっていうのは優しい心とか強い心とか、それぞれ負けない心とかですよね、それからフィジカルっていうのは強い体、負けない体、健康な体っていうような意味です。そのどれ分が大事なんですよ。
やっぱりトップを極める方は全てが揃ってないと思う。
マコはすごく優しいしね、で勉強する気持ちがすごく強いしね、で相撲だけじゃないって、いろんなその世の中に役に立ちたいようなことしたいと思ってますよ。
そうですか、ここ2年ほど、ちょっと調子が落ちてきて、負ける姿も、あって、見たりして、
もう本当に若いの忍耐じゃないかなって言われる声もあったんですね。
今いくつなんでしょうか。
今も28です。
まだまだ
ですね、
相撲を取れる年齢ですよね。そういう白鵬も、山田先生のところ
熱心に勉強しますよ。す驚きますよ、
やっぱり向上したいという。
そうです。メジャーリーガーなんかでもね、1年目2年目はいいんだけど、日本から行ったメジャーリーガーですよ、 3年目に突然弱くなったりするでしょう、はい、怪我したりするでしょう、あれは大切なミネラルのバランスがある時から崩れてですね、元に戻らなくなる、ミネラルというのは非常に貯蔵量があって、その足らなくてもいろんな仕事をしてくれるんですけども、はい、そのある一定レベルを下げてしまうと、例えば筋肉のパワーなんていうのは間違いなく弱くなるんですよ。
ああ、そうですか。
そのバランスがすごく大事でね、はい、例えばお肉を食べるのもいいんだけど、ジャンクなんかで体を大きくするためにいいんだけどね、その例えばカリウムやマグネシウムを含むような野菜なんかももっとそれ以上食べないといけないと、あるいは抗酸化力っていうんだけど、抗酸化力を強くしとかないとお相撲取りはもともと老化が早いんですね。以前横綱っていうのはもう寿命が短いとよく言われたんですよ。あるいは糖尿病や肝臓病にもなりやすいんですね、はい、いうことから守るためにも、ね、そういうことをしとかないといけない。だから長期のスパン、中期のスパン、短期っていうのは今場所だけのスパン、それぞれにおいてね、はい、何を食べないといけないか、何を食べちゃいけないかということを勉強しないといけないということを話してたら、彼は熱心にそれ取り組んでですね、はい、で先場所福岡で優勝してね、ほぼ完勝でね、
はい、
でお礼に来てくれたんですけど。
ああ、そうなんですか、はいはい、今メジャーリーガーのお話くしくも、されましたけども、今日か昨日か松坂選手の話が、はいはい、こうなぜうまくいかないんだろう、という話がありましたけども、やっぱりそういう食って
が一番です
のことが、
それを分からないと日本から行った優秀な選手たちが本当にダメになって帰ってくるでしょ、
は
い、あんなすごい選手があっという間にダメになって帰ってくるでしょ、もともとアメリカなんていうのは極端なそれ社会ですよ、
はい、
ね、例えばフロリダからクロリダランドまで真夏から真冬に1日で行くんですよ、
はい、
ニューヨークからサンフランシスコと時差が3時間あるんですよ、ね、この我々のようなそういうことからものすごい少なくて済んだ四季があってですね、結構温暖な日本人がですね、超そのストレス社会のところに行って、しかも食べるものはもうとんでもないものがいっぱいあるわけです、ジャンクフードが。ね。それはもう老化もいっぺんにその進んでしまうんですよ、
はい。
だから本当のそのことをしっかりと勉強して、オリエンテーションをしてね、しないとダメですよ。私もいくつかのメジャーリーガーとその契約して指導しますけど、はい、本当に元気に帰ってきますよ。
ああ、そうですか。
ずっと長いですよ、選手生活
は。ああ、そうですか、うん。はい。松坂選手の苦労も、やっぱりそういうところに、こう一因があるのかもしれません、ね。
それは非常に大事だっていうことは分か
る。そうですか。
技術だけじゃダメです。
はい。わかりました。そして、今回、この去年の12月でしょうか。また、新しい本を出版されましたが、
はい、
ちょっとご紹介。はい。
これね、
はい。ご紹介いただけますでしょうか。これは老けない体は骨で決まるっていう、はいはい、こういうタイトルの本ですね。ちょっとあのユーストリームをご覧の方は、この新しい本のこの私の付箋のいっぱい入った本じゃなくて新しい本をご覧いただけたらと思いますが、この骨の健康が全身の健康を左右するとこの帯に書いてありますけれども、この骨ってというのに注目されたというか、これをフィーチャーされたのはなぜなんでしょうか。
はい、骨はその全ての動物にとってね、
はい、
最も健康の主役だからです、
はい、
うん、だからこんなことが分かってない社会っていうのは病人が多い、病気が多い。私ずっとこういろんな本を書いてきましたけど、今度書いた本はずっと話したかった内容のことの本ですから、ぜひ皆さんに読んでほしいです、
はい、
一番大切な本です。
なぜ骨が一番大切なんですか、
う
ん、
骨ってね、旧字体で漢字でね、はい、体っていうのは骨が痛かったか書くんですよ。
昔のそういえばそう
です、ね、昔の体はそうですよ、
はいはい、
解体新書なんかの字でも骨が痛かったか書くでしょ。
骨が痛かった、はい、そうですね、それで体と読むわけですよね、う
ん、は
い、
だから全ての動物は実は骨の病気なんか起こらないんですよ、
はい、
特別な事故があったりとかねない限りは骨粗鬆症なんかならないんですよ、動物で、ね、なるのは骨の病気になるのは人間と人間に飼われているペットだけです、
はい、それはこう自然な、ね、自然の中で自然な
遺伝子の中で最も骨の健康が優先されるからです、
はい、
ね、ただ骨というとカルシウムをイメージするけども、ね、土壌中にカルシウムが少ない国って実はいっぱいあるんです、ね、だけど骨の病気になんかならない。日本も火山土壌だからカルシウムは全部海に流れていってしまうんですね。野菜とかなんかでも水にもカルシウム
です。あ、土壌中のカルシウムですか、
ね、水も軟水って言うでしょ、
はい、
軟水っていうのは水のカルシウムとマグネシウム濃度を言うんです、
はい、
専門的にはね。硬水っていうのはカルシウム多い水のところのことを言うんです。日本はだから、はい、水にも野菜にもカルシウムが少ないんですね。
あ、
だからずっと日本人っていうのは1日のカルシウムの摂取量っていうのは本当に300ミリグラムか その前後ですよ。
そもそもそういうあの土壌および環境にあったと、それが日本だ
と。だけど骨が弱いなんてことなかった。
そうですよね、うん、
さっき言ったように、はい、最も遺伝子は骨の健康を優先するからですね。
で、あの日本はそもそもそういう、骨を丈夫にする、こう食生活の習慣があり、そういう、まあ、食物に恵まれていた国だという、
この今のにもかかわらずね、はい、なんでこんなに骨粗しょう症だらけになってしまったか、はい、しかもカルシウムをたくさん取るようになったのに、
ですよね。
でしょ、はい、おかしいと思いませんか。
いろんな豊、あの一見豊かと言われる、うん、あのそういう食生活に私たちはなったのかなと思ってる人がほとんどじゃないでしょうか。
50年ほど前にね、1日のカルシウムの目標摂取量っていうのを決めてね、はい、そのまま決めてなかったのに、自然に食べていて、そんなことを誰も意識しなかったのに、
しなくてもちゃんと取れていた。
それを無理やり1日 600mg も取らないといけないなんてことを決めたんですよ、
はい、
誰かが、ね、で単純に短絡的にね、骨の健康は非常に大事だとは思うわけです。そして骨の主成分はカルシウムだから、カルシウムは硬いから骨格の、ね、骨の中にカルシウムを取り込まれてきたわけですね。だからカルシウムを多く取れば骨が強くなると思ったわけです、
はい、
それが全ての間違いの元です。
はい、
はい、
まずですね、はい、それではあの今回このお話の中心の骨なんですけども、はい、骨ってで一体どういう、こう役割をしているんでしょうか。
骨っていうのは、まあ、誰もが皆さんに言うように、はい、まず骨格を支える重力、はい、厚い重力なんか支えなきゃいけないから、硬くなかったらいけないっていうんで、内臓を支えたり骨格を支えてるんですよね、はい、それは誰もイメージすると思うんだけど、はい、実は骨は働きはそれだけじゃないんですよ、はい、免疫にも関係がある、血液も作っている、ね、あれ B リンパ球っていう、リンパ球っていうのは免疫物質なんだけど、T リンパ球のと2つあるんですけどね、はい、TIMS って言って胸腺を作るリンパ球なんだけど、はい、B リンパ球はボーン、
はい、
骨で作られるリンパ球だから免疫にもすごく関係がある。
おお、だから B というんですね、うん、ボーンだから、はい、うん、
それから、
はい、
これがすごく大事なんですけども、
血球もたくさん作るということですね。
血液中のカルシウムをコントロールする働きがあるんですよ、はい、骨にはいろんなミネラルが貯蔵されていて、はい、足らない時にその骨のミネラルを使っていろんなそのところに運んだりとかですね、はい、何よりも血液中のカルシウムをコントロールするという重要な働きがあるんですよ。
ああ、
骨っていうのは 99% はね、
はい、
いやカルシウムっていうのは 99% は骨や歯にあるんですよ、ね、
はい、
ところがわずか 1% は血液中にある、
はい、この99対1という割合が非常に大切なんですね。
99の方のイメージは誰でもするわけ、
はい、そうですね、はい、
ところが血液中のカルシウムがどんな働きをしていて、
はい、
ね、どのようにコントロールされてるかってことを本当に大切なことなのに専門家でも知らないんですよ。
ああ、そうなんですか。
そして、はい、多くの人が病気になってる。
この 1% のカルシウムの働きについて、はいはい、それではちょっとあの時間がどんどん経っていくのが
これをカルシウム生理作用症候群っていうんですけどね、はい、我々不思議でしょうって、血圧がいつもコントロールされていたり、血糖値が高いのにインスリンとホルモンが出て血糖値をコントロールしてくれたり、ね、はい、あるいはよくpHが 7.35 弱アルカリ性っていうのにコントロールされていたりとかですね、不思議でしょうって、ね、生命っていろんなストレスがあるんです。ばい菌も来るし細菌やウイルスも来るわけです。でも元気でいられたりするでしょうって、怪我をしても出血が止まったりするでしょうって、ね、
自然治癒したり、それから免疫力で、ウイルスが撃退されたり、はい、
その主役はさっきの 1% の血液中のカルシウムだから、血液中のカルシウムのコントロールというのはすごく大切なんですよ。
その 1% のカルシウムがそういう働きをしていると、はい、まず思うということ、知るというところが非常に重要ですよね。
だから、はい、例えばあのアトピー性皮膚炎ってありますよ ね、
はい、
ね、皮膚の病気だとか、あの糖尿病というのはホルモンの病気だとか、高血圧心臓病というのは循環器の病気だとか、がんとかリウマチとかアレルギーというのは免疫の病気だとかっていうのも、
はい、
このことに目がいかないと所詮対症療法になってしまうんです。治すべきは本来体が持っている機能をが失われて病気になる、はい、正しく取り戻すことが大切だという意味でおけば、ね、よく病院っていうのは、ね、皮膚がアトピーだと皮膚科に行く、うつ病だと神経科に行く、胃が悪いと内科に行く、消化器科に行ったりとかね、心臓病のところに行ったりするでしょ、ね、それぞれ専門がいたり、でもそれぞれの元の仕組みは体のそういう機能があるんで、治すべきは、ね、それを治してくれる病院に行かないといけない。それを治してくれる病院とはどういう病院かというと台所です。
はい、
食の正しくするところに行かないといけない。
そうですね、はい、この 1% のカルシウムは、はい、いろんなスイッチをオンにするとい う,
そうです、
はい、細胞の中に入って
例えば、
はい、
炎症が起こるような炎症モードってあるんですね、傷がついたりという時に、はいはい、アレルギーというとヒスタミンというのが分泌されることによって、あ、空襲警報だと思ってほしいんです。空襲警報、はいはい、あ、近づいてきたよって、ね、いう、これはすごく大事なんで、それはカルシウムが、細胞の外にあるカルシウムっていうのは1万対1なんですけども、
はい、
細胞の中ではね、細胞の外では、
はい、
細胞内に入ることによって細胞のカルシウムの強い毒性を使ってそういうホルモンを分泌したりしてるわけです。
まあ、電気刺激を
してるわけです。すごい刺激される、はい、その重要な働きの一つがそれなん、
はい、
ね、ところがその空襲警報を働きが終わると戻らないといけないんです。
カルシウムは細胞の外に出てその血液中や体液中に 1% のカルシウム君としていないとダメなのに、いない
と、ところが、はい、その毒性の強いカルシウムがいつまでもとどまっているとずっと空襲警報は再現になりっぱなしになる、ね、それがアレルギーの原因でもあるんです、
はい、
そのバランスが崩れることによって
そのカルシウム出なさいよということ
を直さないといけない。だから
命令する
ヒスタミンは炎症する作用があるからというので抗ヒスタミン剤を与えたりするけれども、はい、そうではなくてそれは元に戻すことをやらないといけない、
はい、
それが実は重要なカルシウムのコントロールするメカニズムを学び、はい、正しくすることなんです。
そうですか。そのカルシウムの、はい、マネージャー役ともいえる、そういうミネラルが
カルシウムというミネラルは一つだけで考えちゃいけないんです、
はい、
これ骨の健康でもそうです。カルシウムだけ与えても実は骨は強くならないんですよ、ね、
はい、
骨の健康を考える上においてもすごく大切なことなんですよ。例えばその本当の、まあ、セットのミネラルってマグネシウムだろう。
マグネシウム、
マグネシウム
これをセットに考えないとダメなんですね。
うです、もう例えば、骨のアルカリホスファタートって言うんだけど、
はい、
骨にカルシウムが入ってくるようにする働きもマグネシウムがすごく関係する酵素であるし、ね、もうマグネシウムっていうのはカルシウムとセットで考えないといけない。例えば太陽と月とかね、お父さんとお母さんだとか、野球で言うとピッチャーとキャッチャーっていうぐらい大事なのに、
はい、
一つのカルシウムだけがのことに関心がないから我々はそのいろんな病気になってしまうんです。
あ、そうですか、はい、ちょっと整理したいんですけども、骨に、まず、カルシウムが 99% のカルシウムがあって、あ、血液中体液中に 1% のカルシウムがあると、はい、その、血液中のカルシウムがいろんな体の細胞のいろんな部分に行ってスイッチをオンにして酵素を働かせて、さまざまな人間の
こう免疫神経循環機能コントロールしている、血圧もコントロールしている、
はい、しかし、はい、そのカルシウムが細胞内にとどまるといろんな悪さをすると。
そうです。だから正しいところにあるカルシウムは生理的石灰化というんですけどね、
はい、
で正しくない居場所は悪い間違えると異所性石灰化って言いましてね、
はい、
皆さんイメージしてほしいのは動脈硬化なんですよ。動脈硬化ってのは硬く硬化するって書くでしょ、
はい、
私この前に石垣島に旅行してきたんですけどね、鍾乳洞を見たんですよ、
うん
ね、鍾乳洞は実は10万年前からつららがぶら下がってるんです、
はい、
そのまま動かない。あれは炭酸カルシウムなんですね。でその炭酸
カルシウム、そういえばそうですね、う
ん、だから硬いからこそ10万年もそのままなんだけど、
はい
ね、骨を支える働きだったらいいんで、硬いっていうのはいいことなんだけど、うん、あの鍾乳洞の中を血管だと思ってほしいんです、
はい、
血管にカルシウムがたまるとカルシウム、
ものすごく
血管が硬くなる、硬、
ね、
く、はい、すごく老化しやすくなる、
はい、
金さん銀さんは亡くなった時に血管がハサミで切れたぐらい柔らかかった、
は
い、犯人はカルシウム、はい、だからそれは異所性石灰化、悪い場所にいたカルシウムなん、
はい、
で血管がたまるとその本当にこう動脈硬化の原因になるんだけど、脳にたまると痴呆症になる、
はい、
関節にたまると関節炎になる、お乳にたまると実は乳がんとかの原因になる、
はい、
ですよ。カルシウムって非常に怖いんですよ、
はい、その 1% のカルシウムが、うん働くためにお仕事をするためにさまざまな細胞に行って、うんそれがちゃんと元に戻ればいいんだけど、戻らないと異所性石灰化ということで、
カルシウムっていうのは脳動脈って専門的な言葉で言うんだけど、
はい、
高いところが低いところに行くのにはエネルギーがいらないんですよ、
はい、
細胞の外から入ってくるにはエネルギーがいらないんだけど、細胞の中から元に戻るためにはエネルギーがいるんだ、
はい、
それがカルシウムポンプっていうエネルギー源で、
はい
ね、非常にこう大事なエネルギーは ATP っていう難しいことを言うんだけど、
はい、
と化合物かマグネシウムで、はい、この2つがないと、
はい、
カルシウムが正しい場所に戻ってくれないから、
戻らないとダメ
なんですよね。マグネシウムの欠乏こそ非常に深刻な、現代人はほとんどの人がマグネシウム欠乏なんですよ、
はい、 マグネシウムは本当はカルシウムとマグネシウムの割合っていうのは本当は1対2ぐらいで、2対1ぐらいでいいんだけど、この現代社会はマグネシウム消耗社会、
マグネシウムはすごく失われる。
どういうことで失われるんですか？
ストレスによっても、ストレスは特にそうですね、はい、だストレスが多いと思った時は皆さんマグネシウムを取ることをしないといけないし、はい、お酒を飲んでもそうです。お酒からも失われる。ですから高タンパク質、高脂肪食によっても失われる。
焼肉食べようかとかありますよね。必ずマグネシウム失われる。そうですか。
だからあのね、面白い話なんだけど、去年の5月にね、日本で初めてってのはおかしいんだけど、九州大学の環境グループがね、マグネシウム 100mg 取るだけで実は2型糖尿病のリスクが下がるって発表したんですよ、
はい、
糖尿病患者っていっぱい多いんだよ。2型糖尿病ってのはもう 95% は2型糖尿病って言うんだけど、
はい、
ね、糖尿病のインシュリンを持ったりしたけどするけども、マグネシウムを取ろうということを言わないでしょ、
はい、
実はこれ世界ではもう有名な話なんですよ。
そうなんですか。
もうハーバー大学は2004年に有名な糖尿病学会誌で、はい、うん、マグネシウムを 100mg 取るだけで 15% のリスクが下がるということを言ってるわけです。
あ、そうなんですか。
それはもともとマグネシウム自身が糖代謝の主役だし、うん、ね、インシュリンのホルモンの合成する重要な酵素にも関係してるし、当たり前なんだ、はい、ところが日本人はみんながマグネシウム必要足りてない、ほとんどの人は。ましてアンバランス、カルシウムとのアンバランス、マグネシウムとのアンバランスを促進する牛乳なんか飲むと、はいはい、より骨も弱くなるし糖尿病にもなりますから、はいはい、
カルシウムを元のちゃんと居場所に戻すための役割、はい、大きな役割を果たすのがマグネシウム で今マグネシウムがこう失われやすい、そういう社会環境に我々がいるからこそ1対1、カルシウムとマグネシウムが1対1じゃないと、
このバランスが戦前の日本人は非常に良かったんで す、はい、んです。マグネシウムの摂取源のものをたくさん食べてたから、はい、あれは精製しなかったから、お米も精製しなかったしね、はい、ね、あの佐藤なんかとマグネシウムも知られるんだけど、
はい、
豆にも多いし野菜にも多いし。
そうですか、はい、分かりました。それではですね、もう時間もそんなにありませんので、うん、どういう食生活をじゃあ私たちはしたら、
皆さんがこの健康で長生きできる、はい、本当の、ね、もうノウハウをお話しすると、
はい、
ね、一番いい食事っていうのは国際食っていうんです。
国際食、
穀物の穀、
これインターナショナルという意味ではなさそうですね。どうやら
穀物の穀の穀
はい、
ね、正しい炭水化物を取る、未精製の炭水化物を取る、
はい、時間はあと6分少々ございます。最後
は野菜とか果物です、
はい、
これを中心とした食事をする、よく炭水化物は最近よく悪者と言われますね。糖尿病の原因だったりしたりするでしょ、はい、炭水化物をやめるとダイエットできるとかって言うでしょ、ね、それは根本的に間違いですね、なぜかっていうと炭水化物ほど、ね、まずクリーンで効率のいいエネルギー源はないんですよ、ね、排気ガスが出るようなディーゼルガソリンじゃないんですよ炭水化物は。そしてこのエネルギーは中枢神経や脳や筋肉の主要なエネルギーになる。だからこれはちゃんと正しく取れればうつ病は減るんですよ。あるいは総選手はパワーが出るんですよ、ね、頭も良くなるんです、ね、それを炭水化物自身も知ってね。皆さんが言うその悪い炭水化物というのは砂糖やコーラのようなね、あるいはその精製した悪米のようにパンのように、そういう炭水化物です。それは利用できないと脂肪に変わってしまうので肥満の原因になるんだけど、炭水化物が正しく代謝されると炭水化物ほど重要なエネルギーがないんですよ。このエネルギーはお金と同じだって何でも使える。さっきのカルシウムポンプの代用にもなるんです、ね、だから正しい炭水化物を取るものの主役は穀物で、キロクロキっていうのは米と書くんです。だから精製しない玄米なんか私大変おすすめですよ。
ああ、そうです
か。お蕎麦もおすすめですよ、
はい、ちょっと質問のスタイルを変えます、
はい、
ですね、私たちがこう陥りがちな食生活ってあると思うんですけれども、はいはい、例えば甘いもの好き の女性たくさんいると思うんですが、うん、はいはい、この甘いものをいっぱい取るというところがなぜダメなのか、うんうん、教えていただけますか。
一つはね、はい、我々は、
まあ、
我々
たくさん取りすぎるとダメなの、
うん
うん、はい、
それはなんで甘いもの欲しいかっていうとね、
はい、
甘いもの脂っこいもの欲しいかっていうと、甘いもの脂っこいものの本当の材料が取れなかったから、すごく必要だから。その甘いものっていうのは実は果実なんです、果物なんですよ、
はい、
細胞が酸化を防ぐための、それを取るための本能が残ってる。だから甘いもの欲しかったりするんですね、味覚の上で言うとですよ。ところが精製した砂糖なんていうのは非常に血糖値があっという間に上がるんです。 そうすると血液中でコントロールしてるインスリンがたくさん分泌されるから、今度低血糖になったりするから実はいけないんですよ、
はい
ね、だから食べるってことを考えて食べないといけない。
血液中に一気にそういう糖が増えるっていうのは非常に体によろしくないんですよね。
血糖値は必ずコントロールされないといけないんですよ、はい、だから下げるインスリンが出る、
はい、
下がりすぎると今度アドレナリンというホルモンが出るんですよ。そのアドレナリンがしょっちゅう出るようになってしまうと慢性的な低血糖になると、うつ病の原因になったり、あるいは切れる子供の原因になったりするんです。だから糖を知るだけでも実は我々健康にすごく関係があるんです、
はい、それからタンパク質 の、はい、その取りすぎというのも、はい、これもこうた
よくね、タンパク質そのこれ糖とタンパク質をセットで考えて骨の健康でお話しするとね、はい、コーラなんか飲んだら歯が溶けるって言ったか聞いたことあったでしょ、
は
い、これを歯科医の世界では酸食脂って言うんです、
はい、
酸性の強いペーヤが2とか3の強酸性のものを取ると、
はい、それは甘いドリンクということですか。
そうです、酸性の強いものっていうんだけど、はい、取るとね、アルカリのカルシウムは溶けやすくなるっていうのは、はい、これ歯科医の世界では同じなんだけど、はい、骨の病気の骨粗鬆症も実は骨が溶ける病気だと思ったらいいんですよ、
はい
ね、だから砂糖なんか取ると骨が骨粗鬆症の原因になったりするんだけど、もう一つ身近なそういうのは酸性ってのイメージしやすいんだけど、酸を作るものに動物性タンパク質の過剰摂取があるんですよ、
はい、
タンパク質は体にとってすごく大切なもんですよ、原料だから。だけどそれを過剰に取ると、はい、タンパク質には落とし穴がある。窒素を含んでるから、その窒素がアンモニアに変わるときに強酸性になる、ええ、そうすると血液中のカルシウムをコントロールして働き、
ね、
副甲状腺ホルモンというのが働いて、はい、骨のカルシウムを溶かしてくるんですよ。副甲状腺ホルモンの働きも主役もマグネシウムなんです、
はい。まあ、血液を酸性にするようなそういう食品を過剰に摂るとやっぱりそういう、脱解っていうか、あの骨のカルシウムが、溶け出して、はい、
だから
で骨粗鬆症なんかのタンパク質
と、うん、炭水化物を摂ることはよく知らないといけないんですね、はい、脂肪もすごく大事なもんなんだけど、はい、食性って言うんだけど、
はい、
我々は昔から穀物を食べてきたんです、
うん、
歯を見ても、ね、臼歯っていうのは穀物を噛み切る歯が20本もあるんですよ。
あ、
で炭水化物は消化酵素もたくさんあるんです、
はい、
お腹いっぱいなのにお汁ごとが雑炊って食べられるでしょって、はい、あれはいくらでも消化酵素を作れるからです。だから脂肪やタンパク質っていうのは食べてこなかったから、
はい、
リパーゼやペプチダーゼっていう消化酵素が少ない。だからたちまち過剰になるとアンバランスになるんです、
はい、
だからそういうその栄養学の基礎を学ぶってことも大事なんだけど、
そうですか、
ええ、はい、そういうことも知らないといけない。
わかりました。そしてこの本で結構強調しておられたのは、牛乳もやはりそのカルシウムとマグネシウムの割合というところで問題にされて
るだけじゃないです。牛乳がいっぱい問題点があります、はい、いっぱい問題点がある、はい、日本がこんなに病人だらけになった、はいね、体大きくなり
ました。給食なんかで牛乳が出てますよね。
全然ダメです、
はい、
ね、でもう本当に
まあ、女性ホルモンが含まれていたり抗生物質が
骨粗鬆症の原因にもあったり、牛乳で骨がガイって弱くなるということは知った方がいいですよ、
はいはい、マグネシウムとカルシウムの比率が
比率も悪いし
悪いんですね。
ホルモン用作用があってホルモン系の病気の原因になったり、はい、
そうですか、
はい、
これは何を食べたらいいのかなと思う。
おすすめは豆乳です。
が
豆はものすごいいいです。
そうですか、分かりました、はい、摂生していないものを食べる、糖分を取りすぎない、タンパク質を取りすぎない、まあ、そういうところも重要ですよね。
国際食、
はい、国際食、
野菜の菜、
はい、わかりました。そして早起きをするというところを今日は最初に、本当ですね、
ビタミン D ってね、
はい、頑張ります。
大事なんです、
はい、わかりました、
はい
はい、山田先生を見習って私も素晴らしい生活をしたいと思います。
誰でも人は100歳までは健康で生きられる。
そうですか、ありがとうございます、はい。